水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。8月8日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木由紀です。
この世田谷ファンタイム、世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。さまざまな世田谷区の情報や魅力をあなたにお伝えしましてね、もっと好きになってもらおう、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオであります。さて今夜は、
はい、
AT1 プロデュースのゲストをお迎えする回なんでありますが、とうとうこの人がやってきてしまいます。
なんでそのテンション感なんですか。
なんてお伝えすればいいんでしょうかね。しょうがねえな。
でで
まあそうなるわな。
ウェルカムな感じでいきましょう。
心からウェルカムですね。勇気初めて。
初めましてです。なのでどういう方なのかっていうのと、うん、あとちょっとゆうさんとの絡みもちょっと、
私としては、はい、あなたとあの人が一緒に喋ったらどっちつかずになってわけわかんなくなるんじゃないかと心配してます。
なんでですか。
まあ、神回になるか地獄回になるか伝説の回になるか、ぜひ心してお聞きください。水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは世田谷ボイス特別編。
はい、
そう、この方です。自己紹介で。
にゃー、もう大手高子です。来ちゃいました、遊びに。
どうして
どうしてもう楽しみ楽しみ、どうしようかなと思って、もう台本全然もう頭飛んじゃいました。
だってあったって見ないでしょ、うん、台本。
ああああなんて。
太田貴子さんです。いらっしゃい。
いらっしゃいませ。
初めまして
ですね。
今のところのイメージはどんな感じ。
いや、なんかもうゆうさんとのテンションが違いすぎて、オープニングとの。
いや、だって大変なんだもん、相手するの。
何でですか。ね、
手間かかんだもん。
でも
エネルギー使うんだもん。
長い付き合いですよね。
何年くらいだ。
なんで42年
か、
うん、はい。
あなただってまだセーラー服だったもんね。
そうなんです。でもゆうさんも20代でした。
でもセーラー服着てませんから。
どうでした、20代のゆうさんは。
意地悪。
あら、ほんと短い付き合いだった。今更そういうこと言うのか、僕に対して。
今更
もうセーラー服でさ、あのクリーミーマミという芸の番組で太田さんが主役だったんですけども、本当の学生だよね。
あ、そうですそうです。高校生でした。
1年生、
はい、
うわすげえ。
だってまたふざけたやつでさ、もともとアイドル歌手なんですよ。もともとじゃないですが、最初はアイドル歌手だよね。
そうですね、
徳間音工という会社からデビューする、はい、したアイドル歌手だったんですが、
はい、
たまたまあのアニメージュというアニメ関連の雑誌があって、うん、それも徳間書店なんですよ。でそこの編集長のところに、デビューして太田貴子ですって挨拶に行ったら、その編集長の尾形さんが、お前アニメやるギャルかとかなんか言ったらしく、はいとか言ったら、じゃあやれっつって、もうそんな来ちゃった。それでやってんの。でくでしょ。
そんなことあるんですね。
なんだ、
ドリームですよね。
奇跡だよね。
はい、奇跡です。
ミラクルだよね。
すごいですね。
だから運は持ってるよね。
運、うん、だって。
ゆうさん喋ってください。ラジオです。喋るのやめないでください。
聞いて、はい、あのね、すっごく、はい、あのね、ゆうさんってね、たあのほら収録終わってすぐにじゃあとか言ってどこ行くかと思うと、あの赤坂の新作スタジオの近くにミンミンっていう中華屋さんがあるんですけど、あそこにすぐ行っちゃってね。
何が言いたいの。
意地悪なんですね。
意地悪
なんです
よ。違うよ、あのクリーミー、今クリーミーマミの収録の話なんですけど、はい、きっと、
うんうん、
おたこ僕はずっともうおたこって呼んでるのね、高子さんのこと、はい、おたこは毎回居残りだったの、
うんうん、
だってまあ本当に高校生なんだもん、普通の、
うんうん、
アニメなんかやったことない、セリフをそもそも言ったことない、歌は上手だけど
あ、セリフのみ
やったことない
初めて、
はい、アニメそうなんですよ、
ね、
でゆうさんは上手だから、
うん、上手ってそれも仕事でやってたんだよであなたはだからその全くやったことないのに飛び込んできてしかも主役でやるから藤山さんというディレクターとかがもう頭抱えちゃってさ本当にその尾形編集長という人の一言でうわこんな人来ちゃったと思ったんだろうねきっと僕は知らんよ知らんけど頭抱えてで毎回ね毎回毎回言い残りだったよな
そうです
その待ってるわけないじゃん僕たち
ですよね
太田さんはえ東京都新宿区出身
え知らなかったんであ言ってなかったかな
そうですか見えないよね
見えないですか、
うん、
はい新宿区出身です
あら、
はい、
そんな感じあそう
そうです
でまあ皆さんによくあの知ってもらってるのはクリーミーマミだね、うん、やっぱね
そうですね、うん、クリーミーマミーはい
まあこれはあの手番味噌になりますけどやっぱりマミは高子しかできねえな
うん、
褒められ弱い
い
つもねいじられてばっかだからね褒められるとなんて答えていいか分かんなくなっちゃうい
つもこんなこと言ってくれないですか褒められることないですかゆうさんが
あんまり褒めてくれないかな、
いや、でも本当にオタク以外ないよねもうマミはねであの作品がヒットしたのはオタクの喋り方いわゆる綺麗に喋るわけじゃないんですよ可愛い女の子だからといってっていうか多分できなかったんだよね
そうです
ねそのままだもんねおたこ、
はい、
どうしようみたいな普通呼びかけるとしようって呼ぶじゃん
ああ呼ぶとき、
うん、おたこはどうしようって言われてあー面白いなと思いながら聞いてましたけど
ゆうさんもお年を役で
そうそうそうそうそうそう、
はい、しましたもんね、
うん、
なんでか知らないけどマイクが何本かあるじゃないですか、
はい、
で私のマイクの横があのゆうさんが結構隣が多かったんですよ、うん、だから言いやすかったっていうかどうしようって言いやすかったです
でも
まあ、意味わかる？
まあゆうさんが隣にいたからそれが出たっていうことですね。いやい
や僕のスタジオ3本4本マイク立ってて離れてようが呼びかけるときは呼びかけるじゃないですか。
そうらしいですよ。
いやそう思わんか鈴木。
まあまあまあ離れでもやっぱ隣にいると。
だって前向いて話すんだよ隣に話しかけるわけじゃないもん。
俺が責められてる
、まあ。まあそうですけど例えば4人ぐらいこう。ね、立ってて、うんうん、その隣にこう喋りかけるのとちょっと一人挟んで向こうに話しかけるのって、うん、またちょっと感情のか
そうです、ね、
違うじゃないですか
気配がそんなこと言うようになったのあなた
ちょっと大人になりました
おいくつになられましたこれも内緒
秘密忘れました
あの頃の思い出で一番何が残ってる男はマミで
差し入れが多かったってことかな。
差し入れ？
どうどういやだからファンの方が結構多かったんですよ。
あの頃ね出待ちとか大丈夫だったんですよ。
うん、
だ新作の前すごかったもんね毎週毎週。
でお菓子いっぱいくれて、うんうん、もうスタジオお菓子だらけですよ。
いやそれが印象。
あなたさ40数年前の思い出ってそれしかないの。
いやそんなこと、いやなんか本当にねアットホームすぎて、
うんうん、
大変だった。でも初めてのアニメってどうだったの。
どうだった。でも藤山さんだったから監督が、
う
ん、
そうだね、そうだね、
はい、できたんだと思います。
あのとても温厚な方で、
うん、
柔らかくてあったかいこう包むような方で、うん、なんかあってもあ大丈夫大丈夫っていうような方。
お父さんみたいな人なんです
ね、
はい、
うん、なんで、まあ、それは大きかったよね。
大きいです。
ディレクターによっても空気変わるからね、スタジオの空気がね、
はい、
だって普通だったら許さないもん、おたこのやり方。
どういうこと。
できませんとかさ、わかりませんとかさ、わかんないとかすぐ言うから。
あ、言ってたんですか。
まあ、その良さでもあったんですけどね、その怖いもの知らずというか、
はい、
40数年ですね。
でもね本当にその監督さんってあんまり言葉数は多くないんですけど、うん、指導はとっても優しかったんですよ、
ね、
うん、
安かった
優しかった、うん、だ
ゆうさんだけが意地悪だった、
うん、
僕意地悪だった
意地悪だね。20代だもん。
年齢じゃないし。
あ、そうなんですか。あ、そうですか。
もう本質の問題でしょ。
今はね、ずいぶん大人になられた
と思う。もう本当にね、なんかブツもなります。 もうこんな感じで、でももうなんかね、そんなに親しく付き合ってるわけじゃないんだけど、なんかやっぱマミのこと回ってるかな、マミのイベントとかあるので、うん、あのポツンポツンポツンとずっと会ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
今何やってる時一番楽しい？
なんだろう、わかんない、歌ってる時とか。
やっぱそうだよね、今、はい、結構歌の活動多いもんね、はい、歌もね、はい、でやっぱマミの歌とかもいっぱい歌ってるし、うん、あのオリジナルも歌ってるし、
はい、
うちの事務所ってとてもなんかこう広いからね、
うん、
キャパシティジャンルが、うん、いろんな方いらっしゃるから、
う
ん、
そう
っす、でこんな変わった方もいらっしゃるんですよ。
え、私変わってんの？私変わったかと思ってた。
ゆうさん、はい、ラジオです。
今魂が他に飛んでました。この人が変わってなかったら誰が変わってるって言うんだろう。
で、喋ってください。
今夜の企画、ゆうきがなんかまた考えてくれました。
はい、考えました。今夜はですね、お絵かきで遊びたいと思います。
お絵かき、
お絵かきです。絵かき歌です、
はい、
いきます。題してゆうきのお絵かきファンタイム。まあ、お絵描き絵描き歌なんですけれども、
うん、何どうしたらいいの僕ら
は。いや、僕が歌いますので、うん、その歌詞の通りに、うん、お手元のスケッチブックにお絵描きしていただきたいんですが、
歌詞の
歌詞に沿って描けばいいの。
そうです、歌詞に沿って描いたら普通であればもうそのお題の通りになりますから。
普通じゃないよこの人。
どういうこと、どういうこと、やだ。どういうこと。
で
そういうこと。
いきますよ、はい、今回お二人に書いていただくのが、はい、三軒茶屋銀座商店街三茶シャレナード公式キャラクターの三茶ワンというキャラクター、うん、
キャラクターを書くのね。
書いていただきますんで。
どんなキャ、あ、何のキャラクター、虫とか鳥とかなんかあるじゃないですか。
三茶ワンです。
犬 だ,
だヒントはそうです、
なんかそんな感じでした。
三茶茶碗ワンっていうのがヒントです。
この人ね、ヒントで結構ね引っ掛けるから気をつけた方がいいよ、
うん、そんなことないですよ、もう順次に変えていただいて、はい、はい、はい、はい、いきますよ、
はい、
それではミュージックスタート。
やだね、イントロで緊張する。
真っ白お茶碗置きまして、ドーナツ2つ乗っけたよ、黒豆一つ落ちてきて、にっこり三日月浮かんだよ、緑の葉っぱが生えてきて、もう一つ葉っぱが生えてきて、赤い帽子をかぶせたら、
赤い帽子、
とってもかわいい三茶碗。はい、どうでしょう。
ね、僕には才能がないと思います。絵の才能が。
絵の才能ですか。
ないです。
ちょっと見せてもらっていいですか。
せーの、はい、はい、じゃあおたこも一緒ね。せーの、
おたさんも、
どん、
はい、
あ、おたこがいいかな。
え、これはちょっと待ってください、
はい、
じゃあ、まずゆうさんからいきましょう、
うん、
これは、何です、猫ですか。
犬だよ。
犬ですか。
うん、あんたが言ったじゃないか。
まあそうですね、
なんか茶碗があってドーナツあって黒いのが降りてきて三日月あってなんとか言って草が生えてるね。
どうですか。
ですよ。
いや、いいんじゃない
ですか。いいですか。
はい、
じゃあ
おたこのそれさ、なんで台形なの。
だって茶碗っていうから、なんか茶碗を意識して。
茶碗って台形。
茶碗を逆にしたの。お茶碗を逆に
したの。あ、なるほど、ひっくり返した茶碗、
うん、はい、
さすが変態。
台形のなんかヤギみたいな。
そうだね、なんかでもデザインの形としては僕より優れてるわ。
で、ドーナツがなんか2つとか言ってたし、三日月とか。
黒豆は、
黒豆この中、
目
の
中。1個じゃなかった、1個落ちてきた。
1つ落ちてきた、
2
つ落ちてきちゃったんですね。
2つ、
う
ん、落としてもないよね。中に入れてるよね。
で、なんか葉っぱがどうたらこうたら。
あ、それはうまい、
はい、
うん、上手上手、
はい、
何
この三茶碗、
うん、
正解を、はい、ありますんで、
はい、
こちらです。どうですか。
あ、可愛らしい。
あ、そういうこと、
うん、
あの葉っぱって耳の代わりになってるような。
そうです、そうです。
で、茶碗頭か。
そうです、
帽子だ。
これ、うん、赤い帽子
が。あ、そうか、
蓋、はあ、みたいな感じで、
可愛いね。
あのね、多分イメージは僕、葉っぱ以外は、あ、でもな、茶蓋がな、茶碗が上にあるとは思わなかったな。茶碗のそのままのイメージしちゃった。
は
あ、上が広くて下がしぼんでるような。
うん
うん、そっか。
でもゆうさんも全然違いますけど、
ね。違うな。
はい、
これ難しいな、ジャッジ。どっちも違いすぎるから。
はい、
する勇気、いいよ決めていいよ
優勝、うん、でもやっぱりお茶碗をひっくり返してるので、うん、この技術点
、はい、
太田さん優勝で、
いや私ですか、いやありがとうございます。
以上世田谷ボイス特別編でした。じゃあ太田さんには最後まで、
はい、
居残りです。また
やったん、
おいしい世田谷。さあ今夜あいただく美味しいものなんでしょうかね。そしてこの美味しさをあなたにお伝えします。
はい、はい、今夜ご紹介するのは東急大井町線九品仏駅から徒歩1分、うん、伊藤お菓子の伊藤大福という大福になります。はい、クリーム大福です。
もう大好物、
甘いものです。
今持ってきてくれてますが6種類ですかね。
すごい、ね、ちょっと大きいですよね。
ちょっとおしゃれた、ちょっと種類紹介してください。
はい、6種類ありまして、プレーン の, あの粒あん&クリームとごま&マンゴー、
うん、
ぶどう&ラム、うん、とウーロン&杏仁、うん、といちご&ピンクペッパー、うん、で抹茶&レモン、
いちご&ピンクペッパーいただき。
太田さん
好きなのを1個取ってください、
うん、全然中身見てなかったけど、これは何だろう。
四角い箱にね、
ぶどう&ラム、
洋風な
ラムですね、うん、
パッケージの仕方ですね。大福のイメージではないですね、パッケージがね。
じゃあ
クッキーが入ってたりとか、なんかそんな感じのパッケージで、
今大福も変わりましたね。
僕はピンクペッパー、いちごの
いちご&ピンクペッパー、
ピンクペッパーって胡椒、
ピンクペッパーです、そうですね。
で大福に胡椒が、手で食べるの、
はい、こんばんは、一口でいきます。
あ、そうなの、
ホーク一口で
もう溶ける、
溶ける、
うん、
溶けるの、
うん、あのキャッチコピーがありまして、飲めるほどに柔らかいという、
うん、
飲めるほど柔らかい大福です。ちょっと
本当その通りだ、本当に溶ける感じだね、おたこね、
美味しいね。あ、
でも僕のいちご&ピンクペッパーですが、ペッパーの味はそんなに感じなくて、
うん、
もういちごの甘さと大福の柔らかい食感ですね。
そうですね、
いただきます。
おたこ何だっけ、
なんだかぶどうが入ってましたよ、
ね、何だっけ、何取ったの
え、ぶどうなんだっけこれ、
ぶどう&ラムです。
ぶどう&ラム、
ラムの感じする、
ぶどうの感じはしますけど、ラムはちょっと分かんない
あ、そうなんだ、
はい、
あ、ごめん、ペッパーあった、
あ、来ました、
あ、今来ました、
ペッパーってどんな、
胡椒の粒が入ってた、
胡椒、ああ、罰ゲームみたい、
ピリッとする、
うん、
うん、
でもそんな辛くはないから、うん、甘さがね、緩和ではないな、両方の味覚が味わえて面白い感覚、
うん、柔らかいですねこれ。
何食べてんの、
うん、
は、粒あん&クリーム、これが一番人気のプレーンのものですね。
これは美味しい、
ベーシックなやつ、
ベーシックなやつ、クリームと粒あんと、
はい、
クリーム美味しいですね、あの本当周りも柔らかいですし、うん、中もあ、もうトロトロのクリームが入ってるので、
あのね、リスナーのあなた、柔らかいっていう、多分想像を超えて柔らかい、
そうです、本当飲め
なんかトローンとしてる、
う
ん、
ね、
ね、
手で掴めないくらい柔らかい、
そう多分手で掴んだら半分落っこちるね、
うん、
っていうぐらい、
本当にな
んだろう、
つきたてのつきたてのお餅、どんだけ突き立てたんだって、
めちゃくちゃついた後の
いや、ね、これなんかちょっと違うね、今までの大福ってイメージがない、
どうしてこんなのができるんだろう、これが
そうですね、
美味しいですね、もう一回ご紹介してください、
は
い、
東急大井町線九品仏駅から徒歩1分、伊藤お菓子の伊藤大福という、まあ、クリーム大福ですね。定休日が水曜日で、うん、まあ、それ以外は朝10時から17時までやっておりますので、ぜひ
この食感をあなたも味わってみてくださいね、はい、以上おいしい世田谷でした。さてここであなたにビッグなお知らせがあります。8月1日に情報解禁になった、先週ですね、なったばかりのお知らせであります、はい、僕たちが所属する AT1 プロデュースは来年で創業45年を迎えるんですが、うん、45周年記念として朗読劇やったりね、いろんなことやってますが、なんと2026年、来年ですね、2026年3月1日ライブイベント、大きなライブイベントをみんなで開催することが決定しました。タイトルは AT1 プロデュース 45th バースデーライブプレゼント、これまでここからというタイトルなんですが、会場がなんと 東京国際フォーラムホール A、 東京国際フォーラムホール A です。
え、
すごい、
お、まあ、素敵な会場ですよ、う
ん、出てみたいな。
出さない出演者は斉藤聡馬さん、高橋理恵さん、青山芳乃さん、中尾隆生さん、そして太田貴子さん。
いいですか
ねえ、
水島優さんは、
あ、ちょっと出ます。あ、
ちょっと出るんですか。
ちょっと出ますが、もうとにかくあの45年目の、ね、うん、特別記念イベントですから、うん、まあ、あ、全員ってわけではないんですけども、でも気持ちは全員で、で、みんなで3月1日のお祭り、
すごいですね、ビッグですね、
楽しもうよというお知らせなんで、ぜひ詳細細かいことは45周年ポータルサイトでご確認くださいませ。さて、夏祭りのテーマで今月皆さんからメッセージいただいてるんでありますが、
はい、
おたこは夏祭りの屋台というと何、う
ん、はい、何、焼き鳥じゃないですか。
焼き鳥、
焼き鳥、
出てなかった
です。もつとかもつ煮とか。
あんた、どんな生活してんの。
なんでなんで、
いや、なんでそんなちゃうだって普通もんの、なんか金魚すくいとかさ、
あ
の、なんか ボールすくとか、まあ、あの綿菓子とかさ、焼きそばとかさ、たこ焼きあんまりないんだけどさ、
たこ焼きあります、あります、
いろいろあるじゃん、お祭りの屋台ってさ。それであんた、なんで焼き鳥。
え、焼き鳥ありますよ。
焼き鳥
あるかもしれんが、
確かに、
はい、あるかもしれんが、はい、あなたマミだよ。
あ、すいません、忘れてた、
忘れてるんだ代表作を忘れんだ、
ピンピルピンピルみたいな、
ハムパップンみたいな。
焼き鳥振ってないですね。
焼き鳥振るなよ、
綿菓子って言えばよかった。
ちょっとね、はい、なんか夢的にね、
はい、
焼き鳥に持つ、
いやでも、まあ、美味しいですもん、
美味しいです。
ちなみに、じゃあ最後の晩餐何、
最後の晩餐なんだろう、かき氷。
かき氷
はぁ、あ、
かげでは、
ねえねえ、ごめん、その最後の晩餐の意味分かってる。
分かって
ないよね、この言い方。
かき氷
探ったもん。え、最後の晩餐探ってたもん。
探りましたね、今のは。
すいません、
何もう、だから仮にですよ、うん、人生最後にあと一食だけ食べられるとしたら何を選びますかって話ですよ。かき氷ですか。
なんだろう、最後に食べるの、
最後ですよ、
ステーキかな、ステーキ、
え、ステーキ、
またかき氷から、やっぱ肉系が好きなのか。
お肉大好き、うん、
もつだもんな、焼き鳥だな。結論何、屋台は、じゃあ
結論、
うん、
結論、肉
肉、焼き鳥です。
焼き鳥でいいのね。
はい、
わかった。じゃあ、あなたの好きな、あ、夏祭りの屋台教えてください。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
あの、男は前から、はい、実はこのセタファン行きたいって言ってくれてたのよ。
あ、そうなんですね。
出たいって言ってくれてたのよ。
はい、
どうだった。
本当に楽しかったです、純粋に。
本当どこ行っても言ってんだろ。
え、言ってないですよ、ユンさんだから言ってるんですよ、本当のこと。
いや、目見してみ。
いやな、あの疑い深いね、目って、どういうことなんですか。年取ったから。
そのぐらいじゃええと思うよ。何も感じないわ、動じないわ。これから何やってきたい、どうや、何をしていきたい、これから。
私ですか。
あなたしかいないでしょ、聞いてんだから。
うん、声優とかやりたいですね。
ああ、そうなんだ、
はい、
そうかそうか、チャンスあるといいですね。
はい、
で、まずはじゃあ来年の3月1日の AT1 の45周年イベントをお互いに盛り上げて、
盛り上げます、うん、頑張ります。
そんなに大きく息吸わなくてもいいです
か。いいじゃないですかね。
お相手は僕、満島優と
鈴木優希と
太田貴子でした。
そんなに大きく息吸わなくていいですけどね。
す
みません。満島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。1週間お元気で。